主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれきね、第136回。
136、
はい、
はい、
あのね、先日、
うん、
京都に遊びに行ったんですよ。
あら、
うん、でね、あのよく地方のローカル鉄道で第三セクターみたいなね、
はいはいはい、
鉄道のイベントなんかで、
はい、
ビール列車とか薬膳列車とか、
あー、よくやってますね、
うん、で、はは、なんかそういうので京都の嵐電でいいんですか、
ああ京福電車、はい、嵐電、
四条大宮から嵐山とか、
へ、
北の八幡、北の
天満宮、
天満宮か、
はい、
とか猫行く路面電車みたいなちっちゃい、
うん、ありますね。
あそこでね、なんかビール列車っていうのが、
へえ、
見つけてですね、
そんなのやってんですね、うん、京都で
ちょっと行ってきたんですよ。
あ、どうでした？
あの、初めてだったんですよ、そういう電車の中でイベントする。あ、
そう
なの、うん、あのお見合い列車とかもあったり するんだけど。
ありますね、
うん、行ったことはなかったんですけど、ちょっと行ってみたんですけど、
はい、
面白いですね。
あ、そう、
うん、
へ、
2時間短かったですね。
へえ、
うん、なんかもっと飲めればいいのにって思いましたけど。まあ2時間乗ってね、でそこのそちらさんのは、あのなんか四条大宮っていう駅から嵐山まで片道約30分、
うん、
で嵐山駅に着いたら1時間停車で、
うん、
出入り自由で、まあ、
電車
に乗って、まあ、ビール飲んでてもいいし、
ほう、
外に出て観光してきても
いいそうで。ああ、なんか駅いっぱいあるもんね、あそこなんか店とか、
ね、すごい久しぶりに行ったんですよ、
ほう、
嵐山って。
はい、
なんかすごい昔、嵐電の嵐山駅って小汚いイメージが
行ったね、昔
あったけど、えらいおしゃれに
そうそうそう、
なんかなって、ちょっとびっくりしましたよ。
そうですか、
うん、まあ、人の多いのもびっくりしましたけど、
ね、ああ今ね本当に多い
で、あのやっぱ嵐山といえばね、あのほらバレンタインハウス、
あ、
メルトンの募集
中。あ、なものねえよ。
もうないんですけどね。あ、もう今あれタレントショップってないのかな。いっぱい京都
ほとんどないね。
嵐山、
いや一時期いっぱいあったけどね。
山田杉子とか、所ジョージとかね、
そうそうそうそう、
加藤ちゃんとか、
うん、
マーシーもあったよね。
田代もあったね。
ね、まあ、全然で僕はね、どっちかというと飲んでたいので、
うん、
ほとんど電車にこもって。
うん、
ビールばっか飲んでたんですけどね。
僕
と一緒に行った連れはフラフラってどっか遊びに、
あ、そうですか、
嵐山渡月橋を見に行ってきた。
あ、行ってきたね。
行って
き
たで、帰りまた30分電車揺られて四条宮までという2時間のコースで、で、あのその沿線のこう、まに、あんまりガイドブックの中に載ってないような歴史の話とかも、
ほう、
あの ガイドさんっていうの、あの電車に乗っているその旅行会社の人がこう紹介してくれてて、
うん、
あ、なるほどねとか、なんか僕的にはとても有意義な2時間で、
あ、そうですか、う
ん、あれいいですね。 ああいうのってどうやったら電車貸し切れるんだろうね。
まあね、普通に申し込めば。
あ、鉄道、あの電車
に、あ、まあ会社によるんじゃないの、それはいろいろ。
ああいうのでさ、うん、うちの番組でもさ、電車貸し切ってさ、ビール飲みながら、
はあはあはあ、
で例えば嵐山に行ったら、はあ、水月さんが嵐山観光で案内してあげて、で行きたくない人は僕が電車で留守番してるから一緒に飲んでる。
ああ、なるほど、
なんかイベントなんかできるかもねって。
なるほど ね、
ね、あのまたあるみたいなんで、でチラシ忘れてきたんでよくあれですけど、嵐電ビールで出てくるかな、検索したら。
そうです、嵐山ビール電車っていうのでなんかいろいろ募集してるみたいですよ、
ね、また、うん、京都行くことがあったらぜひ。
ああ、そうですね、
ちょっとケリーさんおすすめのイベントです。
へえ、そうですか、
はい、楽しかったです、
うん、
さあ、話題は変わりますけれども、 水月さんはラジオドラマは聞きます？聞いたことあります？
昔ね、よく、そうやね、高校生の頃とか結構深夜とかラジオ聞いてたんでね、最近はめったに聞かないけどね。
僕も聞いてないんで、今ないもんね、
ないよね。
で、僕もね、中学生になって、親にラジカセ買ってもらって、
そうそうそう。
で、初めて FM 放送をつけて、聞いたのが、NHKFM の、FM だったんですよね。チューニングが適当に手動で合わせたら。
あの辺ってあるんですか、 NHK 以外。
NHK 今でもラジオドラマやってるんですよ。
あなたが中学生にいた頃は場所は NHKFM 以外入るんですか。
あのローカルの
民放も。あの辺の FM もあるの。
あるあるよ、あるよ。で NHKFM でドラマが始まったんですよ。もうすごく印象に残ってるんですけど、カディスの赤い星というサスペンスものなのかな。でそういうので、まあなんとなく聞いてたり、一生懸命聞いてたり、いろいろあるんですけど、そのね、あの中高の時に15分番組の、今なんだろう、青春アドベンチャーっていう、
ね、あるね、
で、あれでね、今でもちょっと印象に残ってるのが、あの井上靖のオロシア国スイムタン、
映画にもね、
あ、そうそうそうそう、ね、その後尾形健主演のね、あの映画にもなってっていうの番組、すごく中身は覚えてないんだけども、まあ、ともかく大黒屋光太夫って人がっていうのだけは記憶に残ってたんですよ。で大人になっても残ってて、でこの間の年末年始に田舎に帰った暇つぶしにですね、そのオロシア国スイムタンを私ちょっと一生懸命ちょっと読んできたんです。
なるほど、
ということで、今回はですね、そのオロシア国スイムタンの影響を受けて大黒屋光太夫
を特
集しようかと思います。多分また3回シリーズでいこうかなと。
3回、
はい、で、大黒屋光太夫って変わった名前だね。これ大黒屋ってお店の名前って
こと、ね、野豪でしょうね。
江戸時代の話なんですけどね、まあ、今で言うと運送会社
だって、船会社かな、
船会社か、船で物をこう移送するお仕事をやってた人が、伊勢の国、現在のね、三重県の鈴鹿市のね、港から、江戸に向かう途中、嵐にあって流されて、で、ロシアまで流されるんだよね。
流れてね。
なんだかんだ10年ぐらいかけて日本に帰ってきたという話の人なんですよ。で、その一行の話をちょっと紹介したいと思います。で、彼らがね、大黒屋光太夫が乗ってた、まず船の話からしたいとしますが、神勝丸という船で、一般的な戦国船って言われる船、船乗りさん、船でこう出かけるわけですよね。
まあ船長ですね、彼が。
戦国船って聞いたことあるけど、これどういう意味なんですか？
まあ積み荷ですね、戦国積める。
一国ってどれぐらいの量？
一国はね、だからあれですよ。一升瓶が10本で1棟でしょ。
1棟
が10杯で一国ですよ。
だ
いたい俵3つぐらいが一国かな。
じゃあ180キロ、150から180ぐらい。
まあそうですね、水であれば。
それが1000個乗るってことは、米俵が
3000秒ぐらいかな。
すごい大きいんですね。
でかい船ですね。当時は結構木造船ではかなり最大に近いんじゃないですか。
ちなみに神勝丸は 長さが25から30メートルあったそうです、
うん、
で横幅ですね、
はい、
横幅が8メートルぐらい、
うん、
で
穂柱
が、うん、25メートルぐらい、
うん、
で
ほげた
って穂を張る、うん、この横ですよね、
横の、はいはい、
が20メートルぐらいの船だったようです、まあ、これが大体一般的なのかな、
うん
うん、でどうなんだろう、今の船でいうとあの釣り船じゃちっちゃいわけ
なんだ、あれよりは全然、大阪のあれ見たことない、大阪こう大阪にその展示してる復元したやつとかあるんだけど、
戦国船が、
うん、
僕は模型、この間模型を見ましたが、
はい、
遣唐使船よりはでかいのかな、
あそうね、あどうかな、同じぐらいかな、うん、
まあ木造としてはなかなか大きな、
うん、いやかなりというか、
はい、かなり大きな、
和船ってね、日本の船ってヨーロッパの船とはちょっと作りが違うんで、
うん、あそうなの、
うん、
へえ、ま
あ、それでは一番大きい部類じゃないですか、
なるほど、
うん、
で何しに東京に行くのか、東京じゃないや江戸に行くかというと、まあ、荷物を運ぶわけなんですね、
まあでしょうね、
で大黒屋幸太夫さんの船神勝丸はですね、この時はあの紀州藩からオクラ米、ミクラ米、
オクラ米
500石。
これはまさにその遭難した時の積み荷。
そうそうそうそう。500石と、
うん、
瓦150石ぐらい。
うん、
瓦も石っていうね。
まあ重さ的な感じなんでしょうね。うん、
で、あと商人さんから依頼受けたのでものが木綿。
あ
薬、
薬酒、
紙、
うん、
禅話などを400石、
うん
うん、こっちちょっとオーバー、まあいいか、はい、で、あと彦根藩、井伊家から、
うん、
畳表、二
巻かな、
二巻、
うん、
畳ってあの畳の、
そうでしょうね、
きれいに、
う
ん、一番上のところですか、あと大垣藩、
うん、
戸田家、
戸田さん
のところから飛騨人形を収めた長持ち一竿が今回の運ぶものだったそうです。
なるほど。
うん、ちゃんとのすごいね、江戸時代でちゃんと記録残ってるもんなんですね。
いやね、江戸時代はちゃんとした、ね、うん、法治国家ですから、ちゃんとこういう書類は出さないで、船だって適当に走ってるわけじゃない、
ね、あそうなんですか。
もちろんですよ、出発とか入港には必ず許可がいるし。
あそうなの、勝手に。
そんな誰もがどこだって何やって言ったわけじゃない。
あ、通行手形みたいな
の
いるん
で。いや、もちろんそんなのもあるし、ちゃんと検査も受けてっていうのはありますよ。
へえ、うん、そうなんだ。で、でこの神勝丸に17人の乗組員が乗っておりました。
うん、
ちなみにこの時ですね、1783年なんですが、この時点で、大黒屋幸太夫さんは33歳。
うん、
で、ちょっと全員の、ね、乗組員の年齢がちょっと分かりかねたんですけれども、
ほ
う、あとちょっと分かる範囲では、小市さんって方が、
小市。
当時37歳、
うん、
新蔵さんが25歳、
うん、
磯吉が20歳、
うん、
なら、もうちょっと上の、年上の人もいたみたいだけども、
ああ、そうなんや。
まあ大体30代って言ったら、働き盛りの人と、
うん、
20前後だと、こう、新人の、
どうなんでしょうね。当時は十何歳から結構乗り組んでる人いるみたいですけどね。
まあこんな感じでですね、出発をします。
うん、
1783年1月15日、これは、新暦でカウントす、新暦で言うと、
あ、そうなんですか。
うん、 1783年の1月15日に出航したそうです。で、ちょっと地図を見ながら見てもらうと、見ながら聞いてもらうといいのかもしれないですけども、
うん、
三重県の鈴鹿市に、
うん、
若松、白子。
ああ、若松ってありますね。
高田優さん、若松で近鉄のね、伊勢若松駅ってあるんですけど、
ありますね。
そこの出身の方だそうですね。
うん、
で、白子ってとこがあるんです。これも近鉄に駅があって、
ありますね。
うん、近鉄ではね、あの鈴鹿サーキットの最寄り駅に。
あ、そうなん
だ。なるんですよ。だから F1 ご存知の方はもしかしたら白子はそういうので、あの伊勢鉄道っていう別の第三セクターだと鈴鹿サーキット駅ってあるんですけれども、
うん、
まあ、近鉄だと、
まあ、白子の浜なんか結構有名な地名です
ね。あ、そうです、うん、今でもあの
継承地ですね。今はまああまりパッとしないけど、
今ダメですけど、うんうん、今でも漁港はしっかり残っていて、
うん、
で伊勢湾なんですよ。
そうやね。
でそこからね、まず志摩半島の鳥羽、うん、
ほう、
鳥羽まで行くんです。太平洋に出る前に。
あ、そうなの。
ここであの鳥羽に一回寄って、
ほう、
風とか波とかの状態を行けそうになるまでここで待機なんです
って。あ、そうなの。いきなりこうバッて、
はい、すぐは行かないように、
ね、突っ切らないんだ、
はい、一般的に伊勢湾はそういうところで、
うん、
待機をするそうです。
はいはいはい、はいはい。
で、そうしたらですね、太平洋に出て、今度は世界地図見てくださいね。江戸に向かう途中、今で静岡県沖ぐらいで嵐にあって、
うん、
漂流をしちゃいます。
ほう。
その間ですね、どうだろう、約7ヶ月、
うん、
太平洋をこう漂着、じゃ漂流するわけですね。
へえ。
でもさ、これ漂流しちゃってさ、今だったらさ、
うん、
無線で SOS って言えるし、
うん、
できるけど、どうするんだろうね、食べ物とか。
ダメですよ。
これあれなの、ほら米も積んでるじゃん。
ああ、まあ当然手つけるでしょうね、うん、仕方ないよね。
でね、実際にこれ嵐に遭ってる時に、
うん、
あの漂流した原因としてね、あの嵐に遭ってる時にね、帆柱をね、壊しちゃったっちゅうの、折っちゃったっちゅうの。
意図的に、
うん、
うん、そうですね。
もう危ないからっていうので、うん、そういう意味では判断的には間違ってはなかったんでしょうけれど、
うん、
まあこ、なんていうの、コントロール取れないっていうの。
まあ ね、ひっくり返っちゃうからね。うんうん、
なのでそれで漂流をしちゃいます。
うん、
で、でね、この漂流中ですね、1月に出たでしょ、ですぐに嵐に遭うでしょ。でも1月とかだったら爆弾低気圧とか来たら、そりゃ流されちゃう、
ね、まあ冬場ですからね、うん、荒れますね。
で、その漂流中ですね、7ヶ月後のですね、
うん、
10月に、
うん、
船員の一人磯吉さんって方が亡くなっちゃって、
うん、あ、そうなんや。
はい、1人減っちゃいました、船の中で。
うん、
で、1783年の8月、
うん、
あれ、僕なんかこれデータおかしいな。まあ、アリューシャン列島でいいの、これ。アムトチカ島ってとこにたどり着く。
アムチトカ。
アムチトカ島。
うん、アリューシャン列島ね。
アラスカの方ですよね、どちらか。
アラスカ、うん、まあ北米、北の北って感じですね。
北方四島からずっと千島列島、アリューシャン列島っていくところに、
うん、
半年以上かけてですね、やっとこうさ、たどり着くんですが、皆さんもよかったら世界地図を見てみてください。
うん、
出ました？
出ないですね。島までは出ないですね。
あ、ウィキペディアじゃない、あのあれの方がいいかな、ネットの地図の方がいいかな。 津島ってあるじゃない。
あっつ島あるよ。
あれあった、あの辺になるの。
アリューシャン列島はね、
アムチとか島ですね。
うん、
どん、結果見つかりませんって出ます。
あ、マジ。
あ、
聞いたことはあるけどね。
あのね、あのね、アムチトカ島は現在はアメリカ合衆国アラスカ州ですね、うん、南西に延びるアリューシャン列島のラット諸島に属する島だそうです。
ラット諸島、
はい、
うん、
まあ要はアメリカ、当時はまだロシアだったのかな。
あ、アラスカ買ったかな、どっちだろう
ね。で、この辺のアリューシャン列島は有名なのは第二次世界大戦、太平洋戦争の時のアッツ島もこの辺に。
アッツ島はそうですね、一番どっちかっていうと、うん、こっちよりかな、
こっち
東寄り、
東寄り、
うん、
まあいっぱい確かにうじゃうじゃってね、
うん、
あの島があるのは皆さん北海道までね、てんてんてんてんてんと千島列島まで続いてるのは見たことがありますが、それにしてもこの太平洋の、中にこうちっちゃい島がポツポツって、これあれなのかな、環太平洋山脈の一環なのかな、
うん、まあ、まさに火山ですね、うん、
逆によくたどり着けたよね。
あ、でも北に流されたんですね、
うん、でもあれもそうでしょう、ほら東日本大震災で津波で流されたさまざまなものも全部海流に乗って北の方
に。ああ、まあそうか、カナダとかね、北米に行きましたね、確かに。
行くから、
うん、
まあ、島っちゅってもう、ものすごい遠いですね、数千キロ流されてるわけですよね。
うん、
まあよくたどり着いた、運が良かったのかな。
いやー、それしかないでしょ
う。ね。で、ちなみにね、このアムチトカ島っていうのは、現在はね、あのなんか現在中か、半世紀ぐらい前はここはあのアメリカのね、
うん、
核実験場として、
ああ、そうか、
原爆実験、
はいはいはい、
水爆原爆
の核実験が聞いたことあるの、
数回行われてたというふうに、
うーん、
いうことですね。
ああ、
1965年と69年と71年に、
うん、
地下核実験が行われた。ってことは今は入れないのかしらね。
多分ダメでしょうね。
島、これ、この島は、長さが64キロ、
うん、
だからそんな細長い島だから、まあ64キロってなかなか小さい島かな。
どうや、64は、いや結構でかいでしょ。いや、まあ沖縄よりはちっちゃいでしょうけど。
どれぐらい、
どれぐらい
東京スプラ、
長さが64、うん、どんなもんでしょうね。
そんなも、でも核実験するぐらいだからね、
それはね、ある程度の陸地はあるんでしょうな、
うん、今人住んでるかどうかちょっとごめんなさい。
いやー、ダメでしょう、きっと。
上だよね、64キロはちょっとダメそうだよね。
うん、
ギリギリかな。そこにね、たどり、ともかくね、たどり着いたんですよね。
うん、
で、そこにね、たどり着くと、人間がいたんですよ。
ほうほうほうほう。
で、ロシア人みたいな、結局結論はロシア人と原住民、
うん、
原住民っていうのは何ていうの、エスキモなのかな、イヌイットなのかな、
ここは違うんじゃない、うん、
まあ、ともかく人がいたんですね、まあ、結局ロシア系の人なんですね、
うん
うん、で、まあ、その人たちと出会って、で船はもうたくなんとか島に上がって、
うん、
で船はですね、その後の高波なんかでやられてぶっ壊れちゃいます。
うん、あ、そうなんや。はい、
で、で言葉が通じないわけですよ。
うん、
でその中でですね、生き残ひょあの漂着したメンバーがエトチョア、エトチョア、エトチョア、
うん、
って言葉がこれロシア語なみたいなんですが、これは、What is this? これは何ですかという言葉だということに気がついたんですね。
ああ、そうなんや。
なのでこれでエトチョワ、ちょっと発音が合ってるかどうか分かりませんけども、うん、エトチョワってこれは何ってこう聞くと、これは何だよ、これはあれだよっていうのが分かってきて、そこからロシア語が少しずつ分かるようになってきたそうです。さあ、ちなみに水月さんはロシア語ってどんな言葉知ってます？
いくら、
いくらってロシア語なの？
いくらロシア語でしょ。
ああ、そう。え、英語ちゃうんだ。
違う違う。
あ、
う
ん、あとね、いくらは本当だ、書いてある。
書いてあるやん。
あとね、まあ、私たち日常的によく使うロシア語。
うん、
そして、今のいくらですね。あの、うん、美味しいいくらと、
うん、
ノルマ。これ達成する目標みたいなね、ノルマ達成、うん、アジト、敵のアジト、
そうですね、
寒波、寒波であの寒い波じゃなくて、
みんなでね
寄付してちょうってい
う、お金出し合ってってやつね、うん、
セイウチ、動物のセイウチ、
ああはいはいはい、
これもロシア語なんだね。
ああ、
なんか日本語だと思ってたけど、
そうやね、
うん、コンビナート、
はあはあはあ、
うん、これもロシア語です、
うん、
ウォッカ、これは有名なお酒ですよね。
まあ、そのままやね、
うん、オホーツク、オホーツク海のオホーツクもロシア語、
う
ん、
そうね、
これカニカマじゃないんだね。
ああ、そうですね、うん、それは順番が違うやつ。
斉藤清六の CM
が、ああ懐かしいね、
これで覚えましたよ。あとボルシチ、
あ、
この料理ですね。
お料理ね、はい、
うん、この辺がまあ私たち日常的に、有名なロシア語かと思います、
はい、
うん、こういうのをこう学んでいくんでしょうね、
うん、
まあ、でも言葉
つまり、まあ、こういう労働関係は多分ね、そのソ連になってからやから、まあ、こんなんは当時使わないでしょうけど。
さあ、このアムチトカ島に漂着してからですね、三つ五郎さん、三五郎かね、三つ五郎さん、次郎兵衛さん、
うん、
安五郎さん、
う
ん、作次郎さん、
う
ん、清七かな、清七さん、
うん、
長次郎さ
ん
が亡くなります。もうね、漂着してね、数ヶ月のうちに、らららら、この 1,2,3,4,5,6 が亡くな、6人亡くなっちゃうので、
うん、
合計7名が、亡くなっちゃいました。
うん、
さらに、翌年1784年ですね、
うん、
の夏には藤助、藤助、
藤助、ね、
藤助さんも亡くなっちゃいました、
うん、
半分死んじゃうんですね。
へ
え、死因はというと多分解決病、
ああ解決病、ははは
あのビタミン C 不足による、う
ん、ビタミン不足ね。
まあ、あのね、大航海時代はこれで結構悩まされたと言いますね、
うん、
あのビタミン C が欠乏して、まあ、結局新鮮な野菜や果物が取れないので、
ね、
起こってくる病気で貧血、衰弱、
うん、
死肉、筋肉、骨の膜や皮膚などから出血が出てきたり、
うんうん、
痛くなったりするそうですね。西洋の方ではこれを予防するために重宝した食材としてジャガイモが
あ
るそうですね。フライドポテトばっか食べてたんでしょうね。うん、で、でそのロシアの人たちがこのアムチトカ島に いるのは、
うん、
何かというと、
う
あの何、毛皮を取る、
オットセイとかラッコとかね、
ラッコもいるのかな、この
ラッコの毛皮、
いわゆるそういう北、うん、寒い国の動物の毛皮を取るために
海のね
3年ぐらいね国に捨てるんだって。
あ、しばらく住む、
そうそうそう、ほんでロシア人はその原住民の人とかを 雇って使用人として使って、うん、そういう狩猟と生活をしていたそうなんです、
うん、
でそこでそのロシア人の人たちが漂着民として高台ユーサーたちと出会って世話をしたそうなんですね、
うん
うん、さあ一方日本ではね、行方不明になっちゃったのが1783年なんですが、
うん、
その2年後ですね、現在の三重県鈴鹿市の方にね、三重県の鈴鹿市に、供養碑が建立されたそうですよ。もう死んだ、
あ、みんな死んじゃったってことで、
されたそうですが、実はまだ10人近くが生きているわけですね、
うん、
さあこの後ですね、大黒屋光太夫たちはですね、
うん、
この安持とか島にいても仕方がないので、
うん、
島を脱出することになります。
ほう。
で、三年暴行でロシアの人たち狩りに来てるでしょ、
うん、さっき言ったね。
で迎えが来たんですよ。
ほうほうほうほう。
その人たちが3年経ったもので、
うん、
で今度選手交代で違う人が赴任しに来たんですが、
うん、
その来た時に目の前でそのロシアからやってきた船が嵐にか波にやられて沈没しちゃうんです、
はあ、
だからそのずっと3年間島で頑張ってきたロシア人と光太夫たちはそれに乗って大陸に渡る予定だったのができなくなっちゃうんです。
目の前で。
はい。で、その壊れた船などをの木材とかを集めて自分たちでね、船を作るんですよ。
へえ。
そして1787年、
うん、
伊勢の国を出てから4年後。
ほう。
安持とか島を脱出します、
うん、
さあ大黒屋光太夫は無事に脱出成功するんでしょうか。続く、
ここまで
、はい、時間的にここまでにします。
全然進んでないやん、
ね、ちょっと次回は急ぎたいと思いますが、
うん、
まあ大変な旅ですね。もっと大変な旅が待ってるんでしょうけども、大河ドラマになりますよ。
あ、ドラマはないんですか、
う
ん、
だから単発映画でしょ。
はいはいはい。
あのオロシア国スイムタンも、
はいはいはい、はい、
あの映画見たことはないけど、
はあはあはあはあ、うん、
だからまあまあまあどうなることやら、まあ、でも大河ドラマしづらいでしょうけどね、それはまた次回わかると思いますけど、でも10回ぐらいはドラマでできそうだと思うけどね。
いや全然いけるでしょ、ね、10回どころか、うん、
さあ大黒屋光太夫さん、また次回のお楽しみで、次はお便りも紹介します。
あ、そう、うん、はあ、どうぞ。
いろいろ忙しいです。
はい、
はい、ペンさんからいただきました。こんにちは。遅くなってしまいましたが、ステッカーありがとうございました、
うん、
早速小さい方を iPad に貼らせていただきました。さて、だいぶ前にお二人による児童歴史漫画の、小学館か学研か論争があったと思います。あの日本の歴史のね、あの十数冊あるですね、
はい、
我が家の長男、過去小3は、
うん、
最近歴史に覚醒して、学校の図書館などで、歴史関係の本を借りてきて、ああだこうだ質問してきたり、テレビの歴史特集なんかにも敏感に反応をしたりしており、興味津々です。先日本屋で歴史漫画を買おうということになり、僕は小学館の日本の歴史を手に取り息子に勧めました、
うん、
ペンさんが勧めたのね。しかし息子はこっちの方がいいというと、学研の日本の歴史を持ってきたの
だ。ああ、そうか。
なんでこっちなのと聞くと、だってこっち小学館の方は学校にあるし、
うん、
学研の方は絵がかっこいいから だそうです、
うんうん、
確かケリーさんは学研派、水月さんは小学館派だったと思いますが、現代っ子は学研の方が好きみたいですよ、
うんうん、
僕は小学館派ですけどね。ではお体に気をつけて配信頑張ってくださいといただきました、
うん、
ペンさんは小学館派、
ご本人
は、ね、ペンさんジュニアは学研。
でもこれあれでしょ、学校にあるから選んだんでしょ。
それもあるけど
学校で読んだとか、
絵がかっこいいから
あるしですよ、う
ん、まあいい選択ですね。
ダメですよ、
だから家にいたらいつでも学研の歴史漫画
ない、ね、いやあかんわ。
あれ今角川とかも出てるじゃんね、前も紹介したけど、あのジブリの
絵とか。ああそうそうそう、
それはどうだったのかな、
うん、
ね、あの学研でもあれいろんなパターンあるでしょ。オールカラーのやつとか、
あそう
なの、昔のタイプのやつとちょっと絵が凝ってるタイプとか、
うん、
あるんですけどね。まあともかくですね、歴史に興味を持って本を読もうという心意気はペンさんはいいしつけをされてきてるんだなと。
私もね、最初に買ったのは、親に買ってっても言ったのは学研なんよ、
はあはあはあ、
子供の感覚はそうなんでしょう多分、
はあ、
でもそれを、
うん、
でなんかこう取っかかりができると、
うん、
やっぱり学研では物足りなさが出るんですよ。
そうなの。
そうそう、あれだ、絵とかは確かに綺麗なんだけど、中身が薄いんですよちょっと。
あ、そう、うん、奥が
そこ行っちゃうともう、あの、うん、迷い道に入っちゃうんだけど、
うん、あ、じゃあとりあえず、
まあまあまあまあまあまあまあ賢明な選択で失礼だけど、
学研はその辺の子供心をちゃんと掴んでる
ってことですね。そうそうそうそう、入門編としてはいいんでしょう。
いや、それから小学館も欲しいと言い出すと、
と
期待できるなと。
期待していいか悪いか分かんないですけど。
だそうです
よ。はい。
ね、でも2セットも買うって大変だよね。
あ、でも全巻で買っちゃったのかな。例えば、まあ、僕あ、なんかもうそう、古代かなんかのやつ1冊だけ買ってもらって、うん、それ以上は買わなかった。
これってまとめて買うもんじゃないの。
いやいや、だって
手柄でも売ってるけど、
もちろんもちろん、
物足りないじゃん。
いやいや、それうちなんか貧乏だから、そんなの一気に全部買ってもらえないし。
あ、そうなんだ、ごめんなさいね、うちと違うね。
ああ、いいね、裕福なうちは苦学したんですよ。
あのね、うちね、これ歴史系はなかったんだけど、あの図鑑とか科学のアルバムとかなんかあるじゃん、はいはいはいはい、ああいうシリーズ何セットもあったのよ、
ね、
でうちのばあさんが学校の教員やってるから、
ね、
やってたから売りに来るじゃん本屋さん。
あ
で、
はいはいはい、
まあ、金にも余裕があったんだろうから、で買ってドバドバってあって、
は
で小学生の時にこんなの見ても分かんないような図鑑、
うん、
で でこれは高校生になってから使うような図鑑だねって言われるのあって、うん、最後まで見ずに。
ああ、まあ大体あれ系はね、
うん、
あんまり使わない。
ばあちゃんのうちにもそのそういう大人向けの歴史の本みたいな、
うん、
なんかあったけど見たこともなかったね、
うん
うん、あったけど、うん、まあ本棚の肥やしでしたね。
まあね、大体図書館で読むよね、ああいう。
僕はそこの日本史とかあの科学系の理科系の漫画のが学習漫画好きだったんですがね、はいはいはい、さあ、あのまああれ歴史の本でもワンセットで1万ぐらい、
うん、
この日本の歴史全巻セットで
2万しないでしょ。いやいやいや、20冊ぐらいでしょ小学校や。
あれ
小学館
あれ1冊6700800、
まあ、1万5000ぐらいかな、
うん、まあちょっと、まあ、あとはサンタさんに頼むしかないね。
ああ、うん、
まあそういうふう、
それもなんかね、ドンって買うよりも1冊買ってすごく興味持って読んで、
うん、
次買ってもらうっていう、それがこう歴史へのいざないですよ。
すいませんね、生活文化が互い違うので、
まあ、仕方ない
ありませんね、はい、さてもう一丁いくよ、トムトムさんからいただきました。ケリーさん、水月さん、こんにちは、陸軍常備団体配備について楽しく聞かせていただきました。 あの陸軍って何人ぐらいいたの
か。ああ、軍隊のね。
はい。うん、昔軍オタ、軍事オタクだった自分にはとても面白かったです。
うん、
そういえば八甲田山で遭難し、雪中行軍隊。
はい。
雪の中ですね。
うん、
ほぼ、中隊規模で200名ほどだったのを思い出しました。
うん、
だね、八甲田山ってこれなんか雪の中訓練して死ん
じゃった。そうそうそうそうそうそうそうそう。
全滅したんですこれ。
全滅まあそうですね。
ほぼ壊滅状態ですね、うん。そこでお願いですが、次回戦争ものをやる時のテーマに海軍兵学校について。やってはいただけないでしょうか、
うん、
まあ、陸軍士官学校でも構いませんがと
、
まあ、いわゆる、兵学校での講義内容や学生の生活や成績順ってこと
席次はそうね、うん、
の重要性などについてお二人のお話が聞けたら嬉しいです、
うん、
江田島に行ったこともあります、
うん、
ありますがとても明治のものとは思えないほど丁寧に保存され手入れされた威厳のある数々の建物には圧倒されます。庭も綺麗で明治の当時から伝染類が地中に埋められていたというのも聞いてびっくりしました、
うん、
戦時中は米軍もこの場所をリスペクトしてあえて空襲しなかったとガイドさんが説明されていました。江田島ってどこですか。
広島。
あ、
呉の沖合。
はいはいはいはいはいはいはい。あ、今でも残ってるのこの。
今自衛隊の学校ですよ、まだ今でも。
あ、うん、そうなんですか。へえ。話は変わりますが、延長開通したばかりの新東名浜松豊田間を走ってきました。途中長篠設楽原パーキングエリアがあります。
うん、
名前から推測できるように地元ゆかりの長篠の合戦をコンセプトにしていて、上りは武田軍、下りは織田徳川軍の陣に見立てた作りにしています。機会があれば立ち寄ってみてはいかがでしょうかといただきました、
うん、
あのね、新東名この間僕走ってきました。
あ、できたとこ。
はい。
へえ、すごい。
友達とちょっと東京に、
うん、
関東に遊びに、横浜川崎に遊びに行ったんですけれども、その時新東名で行ってきたんですけど、すごく走りやすいですね。
はははは。
あの高速道路の一車線の幅が広いので、
あそこはね、
なんかあの、うん、隣にトラック走ってても圧迫感がないので、なるほど、走りやすかったですね。で、僕らも、ね、パーキングエリアいくつか寄りましたが、あの愛知県内のパーキングエリアなんか渋滞してて、
ああ、だってできた直後ぐらいでしょ。
そう、
うん、
サービスエリアに入るのに渋滞
して、はいはいはいはい、
でも それ以外の道は全然渋滞なしで、ね、行けましたので、
なんかでも殺風景だよね。あの、まあ、前からあるとこは走ったことあるんだけど、
うん、
内陸だしさ、結構山ばっかりですね、
うん、そういう景色を楽しむための道じゃないですね。
そうですね、
うんうん、あの静岡の人は言ってますけど、もう静岡の中でも僻地みたいなとこ、
うん、山手の方ばっかりだしね、うん、
だから景色を楽しむなら旧東名
まあね、
うん、でもですね、あのと何箇所かあっち行ったりこっち行ったりできる、
そうそうそうそう、
バイパスがあるんですけど、
う
ん、
そうね、
あ、であっちのサービスエリアの あれが美味しいから今度あっち行こうとかって、
は
あ
は
あ、ジグザグ走ったんですけど、
は
あ、僕個人はやっぱ新東名の方が、ね、いいよって思った、
うん
うん、まあ皆さんもまあぜひね、東海地方とか関西の方、また関東の人も西に来るときはぜひ通ってみてください。
そうですね。
はい。もう一丁行く？
うん？
もう一丁行こうかな。もう一丁。
うん。
はい。西郷さんからいただきました。ケリーさん、水月さん、こんにちは。久しぶりにお手紙を書きます。世間はゴールデンウィークも過ぎ、本当に初夏という感じですね。今年は暖冬だった影響もあり、本当に季節感がいつもより前倒しになっているような感じです。最後さん、これ2月にくださったんですけど、うちの番組の お便り呼ばれる時差。
ああ、そういうことか。はい、ああ、怖わ。
ありがとうございます。
何言ってはんのかなと思った。
残念ながらゴールデンウィーク前でしたね。惜しい。
惜しい。
はい、最近自分が興味があるのは太平洋戦争に突入する頃の歴史です。
これこそでも来週読んであげた方が良かったんじゃないの？
来週？
ゴールデンウィークやったら。
ああ、そうだね。もう読んじゃったんだ、
ね。そうね。
うん。この時代のことは、この時代のことは歴史の授業で触れはしましたが、事細かな世界における日本の事情などは授業では教えてもらった記憶がありません。ただただ日本が侵略戦争をして負けたという印象を持たされます。別に戦争を賛美するわけではないのですが、もう少し細かくなぜ太平洋戦争に日本が踏み切ったのかをアメリカや列強国またはアジアの情勢など世界の経済や国々の考え方などの背景をしっかり理解した上でその理由を知るべきだと思います。戦争をしたイコール悪い国というような印象だけしかないように思えます、難しい話題でもあるのですが、もう少し特に若い人にこの辺の背景を分かってくれる人が増えると嬉しいなと一人で思っています。私は現代を知るには歴史を知ることが重要だと思っています。おもれきを聞くようになって今まで興味が持てていなかった時代のことも好きになり本当に良かったと思っています。ありがとうございます。これからもお二人ともお体に気をつけて頑張ってください。応援しておりますといただきました、
うん、
太平洋戦争ね、時々こういうのをなんか検証するドキュメントとかって、
うん、
なんか見たりしますけれど、なんか総合的に見ると、まあ、いろんなのが絡まってい
やもちろんそう
でしょっていうのは、うん、なんか大人になって僕も分かるように、
うん、
ただ単純に軍部が暴走したとかだけじゃない、
ね、まあまあ要素としてはねいろいろあるでしょうけど、うんうん、
これをこう授業で伝えるって難しそうですよね、
うん
うん、僕なんか最近見たので印象に覚えてるのはやっぱメディアにも問題があるんじゃないかろう。
いやもちろんそうでしょうし ね。
それで国民が煽られて、うん、こうやっぱ戦争やろうやろうみたいな気分もあったりね、いろいろ本当複雑なんでしょうね。まあまた機会があったらねこういうのも触れることもやってみたいと思いますね、
うん、
はい、ではね今日はここまでにしたいと思います。さあ、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマとしてあの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想、ね、他にもいろいろお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。ではまた、
うん、
次回ポッドキャストでお会いしましょう、
はい、
さようなら。
さようなら。